ガラティアの信徒の手紙第5章の13節から15節。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使い合いなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。だが互いに噛み合い共乞いしているのなら、互いに滅ぼされないように注意しなさい。目の不自由な方がですね、前の教会におられましてですね、この目の不自由な方っていうのは不思議な能力をたくさん持っている方がおられ、絶対音階を持っている人がいたりですね、だから、オルガニストもおられたんですよね。全部アンプでですね、でどうやってじゃあ勉強するんですかって一回弾いてもらって、でそれをだから絶対音階があるから分かるんでしょうね、それを弾いて。なので停電しても僕はですねオルガニストができるって言ってましたので、でも停電したらオルガンがならないですけどね。ある人は本当に目が見えてんじゃないかっていうような歩き方をする方もおられて、点字ブロックはあんまり使わずにこうですね、何ですかね、自転車が出ているとそれをシュッと避けていかれるんですよね。あれ何のかなと思ったら分かるって言ってましたね。なんかそこにあるのが分かるっていうですね。じゃあもう白い杖を使う必要ないじゃないっていうような話をしたことがありまして、でその方はですね、実はですねあまり必要じゃないかもしれないと。でも一つだけですね必要なんだって、何の時かっていうと、白い杖をついてないと相手がぶつかるって言うんですね。で相手はだから目が見えてると思ってこう通り過ぎようとするけどですね、自分は見えてないからそれが一番怖いって言ってました。なので相手の人に分かるように自分は白い杖を持ってるんですよって話をされまして、なるほどだなと思っておりました。一番怖いのはプリウスだって言ってましたですけどね、音もなく何もなく近づいてくるので何の気配もないっていうですね。なのでですね、相手がですね、相手がぶつかった危険だからという意味もあるんですよっていうところにですね、その杖っていうのはですね、目が見えない人がそこにいるっていう印は誰にとって必要かっていうと、実は私たちですね、目の見えてる人たちにとってではないかなと思ったこともありました。イエス様の教えで基本的なものは神様を愛するということと隣人を愛するというこの2つです。イエス様がどの教えをが大切ですかって言ったら、神様を愛することと隣人を愛すること、この2つだと、福音書にもよくですねおっしゃっています。ルカによる福音書では、律法学者がですね、何をしたら永遠の命を受け継げますかという質問に答えられたのもこの2つでした。神様を愛し隣人を愛する、でもその前に、自分を愛するようにという言葉が入ってるんですよね。口語訳では自分を愛するように、隣人を愛しなさい、自分を愛するようにとか先に来てる、ここはすごい違和感があるんですね。本当に自分自身を愛してですね、それでいいのか、自己愛にならないのかっていうふうに感じたりします。でもですね、イエス様はまず自分を徹底的に愛することができなかったら、隣人なんて愛することはできないでしょう。そういう意味でですね、私たちに自分を愛するようにっていうふうに教えられたのかもしれないなというふうに思います。昨日はですね、九州学院の聖書科の授業に来ましてですね、先週は心理テストやったんですね。なんとか興味を引かんという感じですよですね、で先週はですね、心理テストはすごい面白かったって言うからですね、じゃあ今週もちょっとなんか違うことせんといかんなと思って、今週はですね、人間の持つ法則について僕が話すとかってですね、バイオ引力の法則とかも絶対的な法則ですけど、人間の経験法則ってあるんですよね。実は法則に2つあって、でそれはですね、マーフィーの法則なんてあるじゃないですか、トーストに塗ったバターが落ちるですね、確率はなんか、カーペットの値段が高ければ高いほどそのバターを塗った方が面が落ちるとかね、車を洗ったら必ず雨が降るとか、前の日に勉強したところは絶対試験に出ないとかですね、そういう法則があるんですよね、経験法則っていうのが。でもですね、それ探してみたらありとあらゆる法則があるんですよね。 で、まあ、豚もおだてりゃ木に登る法則とかね、あれはピグマリオンの法則って言うんでしょ、はい、だから褒めて、育ちなさいっていう、ね、そうするとそうなるとかですね、まあ、ありとあらゆる法則があってですね、で、なんとかの法則は人間っていうのはその人を判断するのは見かけだ、見かけで判断するのが 75% だそうですよ、はい、でその人が持っている知恵とか言葉とかで判断するのは 5% ぐらいしかないというなんか法則があるらしい。なので見かけをきちっとしなさいっていうのと、あと、人間の法則としては一番印象を与えるのは一番最後だから、愛の告白するんだったら別れ際にしなさいとかですね、そんな話してた授業終わっちゃったんですけどねそれからいろいろ聖書話をしようと思ったら終わっちゃったんですけど、まあでもですね、その中にですね、自分がですね、自分に全ては返ってくるっていう法則やっぱあるらしいですね。悪いことしたりですね、何かしたら必ず自分がツケを払わせるという法則がある、まあ、これ因果法だと思いますけど、だから、人を本当に 愛すっていうよりも自分を徹底的に愛してたら人を愛せるようになるというふうにその本には書いてあって、そうかもしれないなというふうに思ったんですね。なのでですね、隣人を一生懸命愛していると自分に返ってくるし、自分を愛してたら隣人に返っていく、まあ、そのことが自分を愛するように隣人を愛しなさいっていうことにもつながるんじゃないのって言ったところでベルが鳴ったので、よかったなと一応聖書の話はしましたのでですね恋愛のことばっかり言ってもしょうがないですね。で、自分を愛することはですね、自分のためだけではないっていうことをですね、それを伝えたかったんですよね。隣人を愛するためにもあるんだと、自分を愛する愛し方が分かっている人は隣人をどのように愛すべきかを分かるという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。まあ、ご自愛くださいっていうふうに手紙に書くのはですね、あなたが病気になるとですね、家族や共に生きる方々に迷惑がかかりますよ、だから自分のですね、ご自愛くださいっていうふうに書くんじゃないかな、まあ、自己愛で自分勝手で生きていきなさいという意味ではないですね、それがですね、自分を愛するということではないかなと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちと共にいて、隣人を自分のように愛しなさいという言葉を実現していくことができるように、どうか私たち一人一人を強めてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族、また九州学院に集う教職員、また生徒たちの上に、豊かな聖の祝福があり、守り導いてください。病床にある方々、また悩みに直面している方々には、主が御言葉を与え、その人を導いてくださいますように。今日も私たちに与えられた働きをなすために必要な糧を、どうか霊の糧も共に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。